Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、災害に備えるということでお送りします。それでは最後までお付き合いください。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、台風のおかげで結構特に関東から北の方というのがね、非常に災害ね、大きく
そうですね、
なりましたんで、はい、まあ、ね、被害に遭われた方ね、心よりお見舞い申し上げます。はい。まあ、これからもちょっとね、被害のね、後片付けとか、いや、たくさんの方いらっしゃると思いますけどもね、頑張ってくださいという、ちょっと言いようがないんでね、申し訳ないですけど、
ね、はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、ということでね、東海ハムの祭典がね、終了いたしましたということで、ね。
お疲れ様でした。
はい。先日のね、台風でね、実は開催できるかどうか、やきもきしたという、はい、ところでね。台風の方に、まあ、ちょっといろんなね、他いろいろと災害出てるんですけども、はい、まあ、名古屋近辺というとね、やっぱりもうさっき通り過ぎちゃった形なんで、はい、当日はまあ晴れててね、まあそれなりに、開催されましたけれどもね、はい、ただ関東からのね、来られる方がね、はい、来れないという。
完璧に行けませんでしたので、
はい、西の方からは行けるんですけどね、東からは来れなくなってるという、うん、とこありますんで、ね、まあちょっとブースでもね、空いたりしてましたけどもね、はい、という感じですけれどもね、まあまあ、まあ簡単なレポートなんですけれども、はい、名古屋市公会堂ということでね、うん、内装がね、新しくなってるんですよ。うん、耐震が一番のメインだそうなんですけどもね。はい、はい。耐震工事してたみたいで。はい、で、まあ、それに伴って、内装とか、で、外見はね、もう、今までのままの佇まいでね、名古屋市公会だという感じで、あるんですけどもね、はい、内装は非常に綺麗になってます。はい。もうエアコンからね、トイレも綺麗ですしね。
はい。
で、ホールでね、まさこさんと、青木さやこさんのね、コンサートあったんですけどね、はい、PA もバッチリと非常にいい、最新型のやつが入ってまして、ね、はい。ついつい写真撮っちゃいましたけど、はい、そんな感じでね。
人の数はどんな感じですか？は
い、ちょっと私もよくわかんないんですけどね、5、600人かな？
なるほど、
うん、感じかな。ちょっと公式発表まだ聞いてないんでね。
はい。
申し訳ないんですけどね。最後のね、いつもながら抽選会はね、もうホールの1階はね、かなり満席になってたという感じなんで、
ね。なるほど。
はい、そうですね。そんな感じでございましたね。はい。
はい。はい、
で、来年なんですけどもね、8月の23日。
はい。
8月の23日ということでね、同じく名古屋市の公会堂で開催するということです。
はい。
8月23日と聞いて、あれ、ハムフェアと思ったんですよ。よく考えたらハムフェアが10月になったんですよね。
10月投げてるんですよね。
2020年のね、オリンピックの関係でね、はい、という感じでございますね。はい。
はい、
で
今、はい、ちょっとホームページを確認したら、来場者数1700人だそうです。
1700人でしたです。
はい。
なるほど、
はい。
うん。ちょっと私もね、ホールしか見てないんでね、ホールと自分の周りだったんですけどね。
はいはい。
1700人ですが、結構やっぱり多いですね、
はい。ということで発表になってます。う
ん、はい。よかったよかったということですね。
はい。
はい。それから、ね、次の話題なんですけどもね、EQSL コンチネンタル QSO パーティー2019ということでね、
はいはいはい、
皆さんご存知の EQSL という、まあ、いわゆる電子ログの、はい、サイトですね。ここがね、QSO パーティー、今年初めてやるということで、ね。
はい。
はい。はい。日程がですね、10月の26日の土曜日、これの UTC ですね。10月の26日の0時から、10月の27日の23時59分ということでね、はい、2日間です。で、日本時間にしますとね、10月26日の朝9時から、 から、で、翌々日の月曜日になりますけどね、10月28日の朝の9時までというこの2日間になりますのでね。はいはい、で、これ、実はこの日にち見ると、CQ ワールドワイドのフォン、
SSB か。全く同じ時に重なってますね。そうですね。はい。はい、
で、ガッチンコするからえらいこっちゃじゃなくてね、これ後でまあ、話になりますけどね。え、うまいことやったやんかという感じで。はい。という感じなんですね。ご安心くださいということですね。はい。それから、ログの提出と言いましてもね、これ EQSL なんで。はい。EQSL にログをアップすると、もう自動的に計算されるという。はい。そういうことらしいんですけども、はい、一応ね、ログ提出の期日は日曜日の、あと27日の日曜日から、10月の30日。
30日ですね。
あ、UTC で30日ですね。
うん、そうですね。はい。UTC で30日ということで、ね、はい。ですから、まあ、もう、競争したらもうすぐにログアップすれば、ね、はい、EQSL の方にね。
そう、いつもの通りやればいいんで。
うん、そうそう。LTW にだけじゃダメですよ、ということで。はいはい、はい、EQSL に上げてくださいと。
にも上げてください。
そうですよね。はい、はい。ということでございます。はい。で、あと11月の1日、UTC なんですけども、はい、これが、Winners will be announced なんで、まあ、優勝者発表。
はい。
やっぱり早いですね、やっぱり、電子ログで。
自動的に計算するんでしょうね。
そうですよね。
そうですね。はい、うん。
で、まず、周波数なんですけども、これはワークバンドを除いた160メーターから10メーター、10メーターまでということですね。それから、モードはね、SSB、CW、デジタルということでね、はい。はい、から、ログはアップするタイミングなんですけども、リアルタイムでもね、Q数パーティー終わって、すぐのどちらでも構わないんですけれども、少なくとも EQSL で、お互いの QSO が確認された QSO が有効、特典対象。まあ当然、ね。
そうですよね。
お互いに。できるんで、これも本当すぐにね、マッチングしますんで。
はい。
はい。だから逆にね、多分ログというかな、得点がね、逐一変わるんじゃないかなと。
変わると思いますね、アップロードの状態でね。
はい、うん、そうなんですよね。割と面白いですね、こういうのはね。
後から上がってきたりすると、パパパパと増えていく、
ね。そうなんですよ。
はい。
見てる間に動いていくかもしれないです。ちょっとそこら辺ちょっとシステムの関係でわからないですけどね。はい、そんな感じです。から、全体のね、第1位と、大陸別の1位、それぞれが表彰されるということでね。
はい。
はい、まあ、QSOパーティーということなんでね、ちょっと皆さん今回楽しんでね、やろうという感じでございます。はい。はい、から、特典なんですけれども、まず CW で、まあ、当然のワークバンドを除いた CW、160メーターから10メーターまでですね。これが5ポイント。それからデジタルからイメージのモード。で、これもワークを除いた160メーターから10メーター。これは5ポイント。それから SSB ですね。160メーターから10メーター。ワークバンドを除くということで、これは2ポイントなんですね。ちょっと SSB ちょっと厳しいかなと。はい、いう感じなんですけどね。それから、マルチなんですけども、いわゆる、ワンカントリー、エンティティって言った方がいいかな、
はい、エンティティですね。
ですね。それで、一つでのマルチプライヤーになるということでね。
はい、バンドごとのエンティティ数の合計ですね。
はい、そうですね。
そうですね。
はい。
そうですね。はい。まあ、そんなことでございます。
はい。
はい。今回ですけれども、まあ、ちょっとこの前の台風もありますけれども、災害対策、これについてね、考えてみたいと思います。それから、あと、非常通信ですね。これについては、非常通信の訓練をされている方を交えてね、改めて考えてみたいと思いますのでね、はい、今日はちょっと災害対策ということをね、はい、中心に考えていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を、本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日は災害対策について考えてみたいと思います。
はい、
ね、普段はね、やっぱり喉元すぎれば暑さを忘れるということに、ついつい忘れがちな災害対策なんですよね。
はい。
うん。
そうですね。
で、特にまあ、もう本当、先日、先ほどの東海ハムの祭典じゃないんですけども、はい、その、はい、前日、すごい台風がね、もう、日本を駆け巡っちゃいまして。
そうですね。
ああ、
ものすごかったですね。
そうなんですよ。はい。で、まあ、その前のね、台風、15号でしたっけ。はい。それとか、去年もね、まあ、我々大阪に、私ね、大阪にいるんですけどもね、台風、日本に2つも3つも、うちも河原かなり飛びましたんでね。
はい。
はい。で、まあ、そういうこともありますんでね、まあ、皆さんもね、もう本当、身近な、ね、ことですのでね、はい、今一度ね、災害のね、備えをね、ちょっと考えてみたいなと思います。
はい。
はい。アマチュア無線はですね、災害時に活用できると言われてね、実際の人命救助とか、所在確認ですね、そういうのに役立ってきてますよね。
はい。
うん。一方、先日の千葉の台風被害のような、大規模な停電など、こういう時、起きますとね、リピーターが止まってしまったりね、
うん。
から、自宅からのね、QR ウィンもなかなか、ね、できない。
できない。
ということになります
よね。
そうです ね。
は
い。そうですよね。だいぶ前にありますけどもね、まあ、三陸沖の、
はい、
地震の時も、ほんま、天気がなくなったり。
車から侵入された
とかね。そうなんですよ。はい。あの時もね、アマチュア無線かなり活躍、はい、しましたんでね。はい。はい、まあ、そんなところもありますので、ちょっと、まあ、そういうところを、まあ、今回中心にね、はい、災害対策をね、もう一度考えてみようと思いますね。
はい。
から、まあ、前半、最初もちょっと言いましたけど、非常通信そのものにつきましてはね、また非常通信の訓練、よくね、非常通信訓練とかからロールコール交えて非常通信のね、訓練してよくしてると思うんですけども、はい、そういう方をちょっとゲストにお迎えしましてね、はい、ちょっといろいろと考えてみたいと思いますのでね、
は
い、ここはね、ちょっと改めて特集したいと。
いろいろノウハウとかあると思うんですよね。
そうなんですよね。
はい。
はい。はい、ということで、アマチュアの災害対策。ということでね、ちょっと考えてみたいと思います。一つはね、やっぱり自分の設備などの保全対策。
はい。
はい。ということですね。二番目に非常通信とかのね、備え。ということでね。はい。やっぱり自分の設備の保全ができてないと、非常通信はできないんで。まあ、やっぱりまず自分の設備をどういうふうに守っていくか。
はい。
ということが大変大切じゃないかなと思います。
はい。
はい。まず強風対策。まあ、今回の台風
は。これ、すごかったですからね。
そうなんですよ。まあ、実は、リオさん、千葉ですよね。はい、今回、台風どうでした？
うん、私ね、ずっと、那須の方の、はい、アンテナは、監視カメラで見てたんですけど、は
い、なるほど、なるほど。
ほとんど揺れなかったですね。森の中に入ってるんで、はい、まあ、タワーを下ろしてる限りは、うん、大丈夫かな、うん、今回耐えたからしばらくは大丈夫かなと思ったんですけ ど、はい、
ご自宅の方はかなり、
こちらの方はね、
上通ったんじゃないですか、
上と、すぐそばを通った感じがしますけど
、はい、
近くではね、瓦飛んだ、壁飛んだとかいっぱいありましたけどね、はい、アンテナも飛ばされたうちもあったみたいで、うちはアンテナはなんともなくてですね、
はい、あ、よかったですね、
はい、まあ、ちっちゃなアンテナしか上がってませんが、うん、はい、テレビを含めてアンテナ類も全部大丈夫でしたね、はい、おかげさまで、
はい、ディレクターのとこも、まあ、もう
そうですね、私ものところも進路に当たったんですけど、
はい、
事前にその HF の大きなアンテナを下ろしました、
はい、
ですからこれをがどっかに飛ばないようにちょっと押さえていただけで、うん、とりあえずこちらの方は安心だったですね、はい、で VU だけは上がってたんですけど、はい、これはかなりしなってたりなんかして、
ね、あ、
やばいな、柳に風ですかね、
で去年の台風で一旦一回倒れたんですね、
う
ん、
あ、なるほど、ね、
はい、ですから今回ちょっと強化をしてあったので、うん、まあ、とりあえずマストは倒れないだろうと、
うん、
折れるんだったらエレメントかなと思ってましたけど、とりあえず耐えました、
なるほど、それ良かった、
まあ、やっぱりまあ先ほどね、そのお話のように、エレメントが曲がるというのはこれありますよね。
はい、ありますね。
で、一回曲がるとね、ああいう、まあ、アルミがメインだと思うんですよ。アルミとかね。場合によってはちょっと硬いもありますけど。だって一回曲がっちゃうとね、ここ折れるんですよね。
そうですね。もうだいぶ弱くなっちゃいますね。
うん、そうなんですよね、うん。だからそれはちょっと曲がってしまうと、やっぱりちょっと、ね、もう一回メンテをちゃんとして、
そうですね、
場合によってはちょっと新しいのに変えないといけないかなと、
ね、補強し直すとかね、
そうなんですね。
よ
かった、あれですね、ボルトとかの緩みとか、サビ、
はい、そういうところも、ね、それはやっといた方がいいですね。
うん、大体ボルトなんかは、まあ、座金とかね、入れて緩みのないようにはしてるんですけども、やっぱりサビなんかでね、ちょっと劣化してきたりもしますんで、はい、まあ、ちょっと締め直すというのは、はい。
締め直すのもありますし、ボルト自身がそのサビで、うん、結構弱くなって、
丸くなってる、ね、確認はいりますよね、
うん、
特にマストクランプとかね、傷んでると大変なことになりますので、
う
ん
う
ん、
そうですね、いわゆるステーセンもね、多分いろんなボルトで止めてると思うんですけども、そこも切れちゃうとね、アンテナ自体が
そうなん
です、飛んじゃうんで、ね、うん、
ちょっといろいろそこの面って大変ですよね。
そうですね、うん、
あとあの、まあ、風の向きですね、あの、まあ、大体台風だとどういう風な動きなのか大体予想つくんですけども、これ風を逃がすというそういう方法というのはやっぱりやった方がいいんでしょうね。
アンテナの回る方はどっちに向けてますか ね、 ね、
うん、あのただ今回の台風みたいにですね、あのうちだと、まず東風が来て、はい、南風が来てってなると、はいはい、どっち向けて止めて
とか
って話になるんですよね。
やっぱり途中で回すと良くないんですよね。
ないような気がしますし、ただ、うん、あの変な方向に向けると風圧面積での 関係 で、
ね、
まあ、ぐるっと回ってて、うん、あのローテーターにね、負荷をかけるとか、
はい、
ね、クランプにかけるとかいろいろあるんで、普通はエレメントを風向きにって言われますけどね、
うんうん、風と平行ということですね。
そうですね、
エレメントの細いですもんね、
うん、
そうなんですよね、ただ風圧面積がどうなのかとちょっと、
うんうん、
ブームが横向くんでね、うん、ちょっと心配ではあるんですけどね、
う
ん、
一般的にブームは太いんでね、うん、強いんですけど、それでも分かりませんね。
だからなかなか難しいですよね、これ。
難しいです
ね、あの風の方向を見て回しとくというのも。
いや、難しいですね。
難しいですね。
吹いてる最中には回せないですもんね。
そうですよね。
そうですよね。
はい。
からあと、あの、まあ、タワーとかね、アンテナのマストなんで、まあ、先ほどもちょっと話出していましたけど、はいはい、あの、ステートからのね、チェックですね。
うん。
うん、これも、あの、レカーでね、あの、風が強いと切れちゃったら、もうこれ、それこそ大変なことになります
し
ね。
はい。
まあ、強度が落ちている。だから、あの、アンテナ本体だけじゃなくて、ね、ステートとかそういうところのチェック。
はい。
ね、
はい、
から、あの、まあ、強風で耐えたとしてもね、あの、後で、ちょっとね、いや、あの、叩いてみると緩みが出てるとかね、
伸び伸びになってる可能性
もあります、ね、そうなんです
よね。あ
の、うちは去年倒れたのはですね、うん、ちゃんとそのステーを巻いてきっちり止めてたつもりだったのが、
うん、
力で伸ばされてしまってですね、
うん、
その巻いてあるやつが全部ほどけちゃったんですよ、うんうん、
あ、なるほど、ね、
で特に VU なんで簡単なアンテナなんで、
うん
う
ん、
適当に止めてたんですね、うん、これダメですね、絶対。
なるほど
ですね。
はい。うん、皆さんも、あの、チェックして、ピシッと貼った方がいいです、
う
ん。
そうですね。
はい。
で、私、たまによくある、たまには、たまにはよくあるんですけど、ね、ほっとくとね、あの、ビスとかがね、サビで固着してるのかな、
はいはいはい。
動くところがね、もう固着しちゃって、動かないというのがあるんでね。これもちょっと、あの、事前にね、よく見とかないといけないですね。
ダメですね。
うん。な感じですね。うん、はい。まあね、あの、アマチュア無線化とすれば、一応アンテナそのものがやっぱり、アンテナと風というのは、
はい、
一番怖いんでね。
怖いですね。
はい、ということですね。
人に迷惑かける部分もあるんですね。
そうですね。それもありますからね。
対策しておいた方がいいと思います。
それから2番目に、あの、雨ですね。雨の対策ということでね。はい、これ、同軸線とかね、から、ロテーターとかのコントロールの線とかもありますけどね。はい、まあ、そういうところの、引くとね、それの引き込み口ですね。一番重要になってくるのが、うん、はい、あの、浸水しないようにね、防水の処理はね、ちゃんとしておくということでね。
はい。はい。
これちょっと私もたまに忘れるんですけどもね。なんていうかな。雨が下に垂れる余裕の、なんていうか、クリッと巻いとくというんですかね。
はい。
ちょっと垂らしておくと。
うん。
あれ、コネクタの方に水が来ないように。
そうなんですよ。
はい。
うん。まあそういうこともちょっとしたことですけどもね。
そうですね。
ね、メンテナンスの一つの大きなポイントになりますからね。で、特にそれがね、家の中引き込んでるとね、家の中に水入ってきますんで、
ね。うん。それは
ちょっと。そうなんですよ。そこがありますからね。
十分気をつけましょう。
そうそうそう。そういうことですね。
はい。
が、次3番目なんですけどね。まあ、まあ台風と雨と来るとね、地震対策ということですね。
ですね。
はい。
はい、まあ、今回ね、台風でね、まあ、風とか雨とかだったんですけども、実は、りょうさんのとこ、
はい、
なんか、台風とプラス。
はい、強風の最中、地震が起こりまして、
はいはい。震度4ぐらいだったんですよね。
震度4弱ぐらいでしたね、この辺で。もう、風で揺れたのか、地震で揺れたのか分かんないぐらいの感じで、びっくりしましたけど。
はい。はい、
びっくりするでしょうね。
はい。
なんか、風の揺れじゃないのになんか、揺れてるぞと。
うん。
うんうん、相当強かったんで、
はい、
瞬時に分かりましたけど怖かったですね。
怖いですね。
まあ、まあ、地震ね、当然ながら単体でも怖いんで、まあ、この対策というのはやっぱり落下対策ですね、はい、一番大きいのは。
う
ん、
そうですね、
はい。下に落ちないように。で、重たいものはやっぱりなるべく下に置いとくと、うん、いうことなんですね。それから、あと、よく私もありますけどね、中目で楽しむ無線機ってあるんですよね。
はいはい。
はい、私の目の前にもね、RJX715 という、
あ、それまた小さいからいいですよね。
はい、まだいいんですけどもね。はい、ちょっと大きめのね、昔の真空管式とかね、
はいはいはいはい、
FT101 の Z が乗ってるとかね、はい。やっぱりね、目の前に見えるとこ置きたいんですよね、これ。
そう、
うん、でも積み上げるのはやめた方がいいです。
そうなんですね、
普段使うものが下でやっぱり眺めるのは上の方ですよね。
そうです、
それちょっと危険ですよね。
危ないですよね、ね、
はい、
うん、
でまあ、そういうことですが、あとあの棚ですね、はい、あの当然ながら皆さんね、免許証とかいろんな資料とかね、お持ちだと思うんで、やっぱり本棚、
はい、ありますよね、
転倒対策ですね、
はいはい、
それからあのこれちょっと私もあまりあの気にかけてたつもりがあまり気にしてなかったとこあるんですけどもね、
はい、
キャスター付きのリニアとか無停電電源、はい、あの大きい重たいもの、はい、結構キャスターついてるものありますよね、
はい、
うん、
走ります。
で、それも気をつけないといけないんだけども、はい、これ、はい、あの、ディレクターに言われたんですけど、キャスターがなくても動けますということ、はい、地震。
我が家で、その、この間の、はい、東日本の地震の時は、はい、冷蔵庫がですね、1メーターぐらい動いてました。はい、
ああ
。
それから食器棚も中に入ってたんですけど、はいはい、1メーター以上動いてましたんで、
はい、これはね、気をつけた方がいいと思うんですよね。はい、
そうですね。
あの関西の地震の時に、うん、私の妹の家でマンションになったんですが、
はい、
あのピアノが端から端まですっと飛んでいったそうです。
ピアノですか、
はい、
うわ、
当たったら死にますんでね、
う
ん、
そうですね、
気をつけた方がいいと思います、
は
い、
そんな感じですね、
固定ですね、
はい、
はい、
から、まああのまあ、対策の最後にね、停電対策ということでね、
はい
はい、あの今回もね、あの千葉を中心にね、大きな停電が結構長い間ね、先月は続いちゃいましたけども、はい、まあ、停電対策ということで、まあ、当然あの懐中電灯とかね、あのいろんなのあるんですが、まあ、アマチュア無線とするとやっぱりハンディ機のね、電池の充電、予備電池の備え、
うんうん、
大きいですね、
大きいですね、
使おうと思ったらあの全部放電してたというのが、
はいはい
はい、あの普通の電池はねまだ放電は私組ですけど、あの、無線機につけるとね結構放電しちゃってるんですよね、あの、
はい、
電池つけてるだけであの電気使ってる時ありますね、
ありますよね、バッテリー、はい、あのメモリーとかのバックアップとか使ってますからね、
だからそれはやっぱりちょっとねあのチェックをという感じですね、はい、それからあの車から電源を取る方いらっしゃると思うんですけども、まあ普通モビル局にね、設置されてる方はまあまあ実践済みとは思うんですけども、あの普段車に積んでないんだけども、車電気悪いことに、まあ12ボルト引っ張ってきて、
うん、
ね、電源取るというのがあるんですけども、そういう時はね、ちょっとやっぱりちゃんとチェックをして取る方法をね、
はい、
見といた方がいいかなと。
そうですね、うん、線がないとかね、はい、線が切れてるとか、
そうなんですよ、
はい、
ヒューズが飛んでるとかありますんでね。
そう、コネクタが違うとかね。
はいはい、そうですよね。
はい。はい、ということ。それから、あの、まあ、停電対策として、あの、発電機持ってる方ね、あの、はい、よく移動運用される方は、あの、発達とかね、持ってらっしゃると思うんですけども、はい、あの、まあ、普段使わない時は、まあ、あの、まあ、メンテとかされてると思うんですけども、やっぱりその辺の、まあ、燃料とかのね、チェックとかね、
はい、
まあ、あんまり普段ね、あの、ガソリンをその辺に置いておくわけにいかないと思うんで、
うん、
そこら辺をどうするかとかね、それから、あの、発達でも1年ごとに移動してると、1年間ほったらかしてなるんで、
うん、そうですね。
ですね。
やっぱり、ね、実負荷をかけての発電チェック。
はい。
ね、
これ、どうも実負荷の発電チェックは必要みたいですね。
う
ん、
そうですね。
あの、
う
ん、この間放送局が止まった例があるんですけど、うん、やっぱり実負荷をかけてなかったという話が伝わってきてますんで、
あの
チェックの時にですね、やっぱり実負荷をかけるということが重要だようです。う
ん、なるほどね。
はい。
はい。ということでね、ちょっと皆さんのね、まあ、非常への備え、災害対策いかがでしょうかということでございます。
JA1RLW、半沢と申します。埼玉県、全制覇を目指して頑張っております。埼玉県どこかで聞こえましたらよろしくお願いします。ハムのラジオ。
QCQ企画からのお知らせです。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。QCQ 企画の4アマ養成課程に e-learning が登場いたしました。講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所は日時にとらわれず、全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e-learning のメリットです。4アマ e-learning 養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。また講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。 またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。2つ目のお知らせです。 QCQ 企画では昨年より第9陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。一山二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でも分かりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらずあなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験ごとに編集を行っているため各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますのでお気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期のお申し込みを受付中です。3つ目のお知らせです。おなじみの一山二山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 72%、 合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。70代男性の方、質問の回答では適切なアドバイスをいただき大変助かりました。おかげで合格することができました。ありがとうございました。60代男性の方、実践形式の模擬テストのおかげで実際の試験でも迷うことなく試験に臨めました。おかげで合格できました。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級班を目指しませんか？一山二山4月期通信教育講座は10月下旬よりお申し込みの受付を開始いたします。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
ヨタジャパン企画若者無線電話相談室。皆さんこんばんは、若者無線電話相談室です。今日の司会は JR2KHB 須田でございます。今回は身近な通信工学についてハムフェアの会場で収録した内容をお送りします。回答してくださったのは JE1BQE 根比谷秀幸先生です。今日は身近な電波工学ということで、質問を取り上げたいと思います。今日の回答者の方をご紹介いたしましょう。
はい、こんにちは、 JE1BQE 根比谷と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう、根比谷先生は、もちろん大学の先生でもいらっしゃいますし、
はい、
身近なそういう IC タグとかそういう電波の、はい、
そうですね、IC タグが専門でしたか。
そうですね、はい、今日はその身近な IC タグの関連の質問ですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日の質問なんですが、質問は実は私からの質問なんですが、
はい、
よくスイカパスモの、スイカパスモ普通1枚だけ重ねて使わないでくださいって言われるんですけども、はい、重ねて使えるようなこのセパレーターっていうんですかね、
はい、
定期入れに入れるそのセパレーターの仕組みを
教えていただきたいなと思っております
ので、はい、セパレーターはカードとカードが干渉しないようにするために
そうです、ね、
間に挟む磁性体シートなんですけれども、うん、その磁性体というのは、その磁性体の厚さに等時率のルートの値を掛け算しただけ距離をタグとタグの間を離したような効果が出てくるんですね、
はい、
ですから等時率の高い磁性体を挟んであげると IC カードと IC カードが実際は重ねているように使っているんですが、はい、空間的に2枚離れて使われるような、うんうん、効果があります。
その磁性体自体の厚さというのはあんまり関係がないんですか？
厚さ関係ありますね。厚い方がそのセパレーションというか分離する効果は良くなりますし、はい、あと磁性体は一応距離を空ける効果もあるのと、はい、あとこれは磁性体の欠点になるんですけれども間に磁性体を挟むと空気に比べて損失がそこで発生します、
電磁エネルギーの
電磁エネルギーの、はい、そうすると IC カードと IC カードの間 その結合度が下がってきてカードのやっぱり重なった時の、分離がしやすくなるわけですね。ただ、磁性体の損失ですから、はい、当然通信やなんかの本来のエネルギーも減ってしまいますから、ただそれは非常に微々たるものなので実際の実用上では全く問題がないということですね。
なるほど、はい、非常に疑問に思っているのははい、まあ、特にスイカとかに使われているのは、まあ、14MHz とか 13.56
ですね、はいはい、
そのぐらいの周波数になりますと、まあ、アマチュアからいくと波長を考えるとそのいわゆる定期圏サイズのシートで防護できるというのがなんとなく不思議に思ってしまうんですけども。
そうですね、あれは実はアマチュア無線的なアンテナを使っているわけじゃなくて
そうです、ね、
ループコイル、コイルを使っています。で 13.56MHz はの IC カードというのは電波で通信しているのではなくて、はい、磁石の力で通信しているんですね。ですからそのコイルで流す電流によって磁界の強弱が発生して、はい、その磁界が強くなった磁界が弱くなったというのを IC カードが判定して、はい、それでまあ通信を行っているということですね。
ですからそのいわゆるアマチュア無線でいくと、まあ、大体20メートルぐらいの波長だから、はい、少なくとも数メートルのシートがいるんじゃないかって考えてしまうんですけど、そうではないんですね。
電波を飛ばしたいときはそういう大きなアンテナを使うんですけれども、電波を飛ばしたくないのであえてああいう小さいカードでループアンテナをつなぐ。それで磁界というのは磁石ですから、磁石というのは磁力線は N 極から出ると S 極に戻ってくるので、はい、磁石の周りをループ状にというか噴水状に磁界というのは動くわけですね、はい、で電界というのはそのループ状にというか噴水みたいに湧くんじゃなくてもう遠くにずっと飛んでいくのが電界の世界ですから。
あ、そうか、だからぐるっと回るか回らないかの違いがあるんですね。そうです、
だから回らせた磁界を使ってやれば遠くに飛んでいかない。アマチュア無線のアンテナはダイポールアンテナとか使うと電解型のアンテナといって、それは磁石のように N 極から出たものが S 極に戻るんじゃなくて、うんうんうん、アンテナから出たものはずっと遥か遠方まで飛んでいくのが電解の世界ですから、ですから電解を使うか磁界を使うかによってその、目的が変わってきて近距離で遠くに飛ばさないようにするために 13.56MHz の IC カードは磁界を使って通信をしているんですね。で磁界というのはアンテナに相当するものはコイル、でコイルに電流を流すと磁界が発生しますから、電磁石皆さん小学校の頃とか作ったと思いますけどコイルを巻いてそこに電流を流すと中に鉄芯を入れれば、はい、磁石として動くわけですよね、はい、ですから13.56 の IC カードは磁界を使って磁石の力を使って、まあ、通信する。ですからその 磁力の発生する範囲にカードが2枚あれば当然2枚発生しちゃいますけども、その下側のカードと上側のカードの干渉を防ぐためにその磁石のエネルギーを吸収しちゃう、まあ、磁性体というものを入れてやれば磁力線はそこで弱まって見えてくるので、まあ、それは透過的に距離を離したのと同じような効果になるわけですね。上の IC カードに対しては
そうすると、はい、周波数は今 13.56 とおっしゃいましたけれども、はい、なぜこの周波数帯を使って
ISM バンドといって、はい、世界中に周波数で何の目的に使ってもいいという周波数があるんですけれども、13.56MHz というのはその目的を選ばないで、どんな目的にも使っていいですよという周波数なので、13.56MHz というのが使われているわけですね。
例えばそういう僕ら の素人の考えでいきますと、機器を小型化するためには比較的高い周波数を使うという印象があるんですけども、はいはい、そうではなくてその電波でいうところの HF 帯になるわけですけれども、
それはあくまでもやはり電解的な発想でアンテナを作るときにはそのアンテナの長さが2分の1波長とか、必要になるわけですけども磁界というのはあんまり長さ関係なくて、コイルの巻き数が関係してくるんですね。ですから小さいものでも 小さいコイルを巻いても巻き数を多く巻いてやればその長い、まあ、アンテナと同じような効果が出てきますけども、まあ、基本的に磁石ですから N 極から出たもの S 極に戻るんで遠くには飛ばない、そういった形ですね。
あまりこの周波数の、まあ、アマチュア無線のような考え方とはかなり違って
全然違います、ね、
周波数の違いというのはあまり出てこないというような感じですね、
はい、だから飛ばす通信の時は電解を使う、まあ、アマチュア無線的な、電波というものを使うわけですけれども、はい、飛ばしたくない時は磁石の世界で N 極から出たものを S 極に戻してやるというそういう自流というか磁界のルート通り道があるわけですけれども、その通り道の中でしか通信ができないようなものが IC カードの世界になりますね。
ああなかなかそうすると、まあね、周波数でメガヘルツとつくとなんとなく知ってる世界かなと思いますけど、全然違う世界、
全然違う世界ですね。だからアマチュア無線のアンテナのイメージで言ったら全然違いますよ ね
先ほどお話がありましたそのセパレーターに使う磁性体、はいはい、具体的にはどういう材質が使われていますか。
フェライトとかっていうのは皆さんよくご存知かと思いますけども、はい、
よくノイズ対策で使う、
そうですね、要は磁性体ですから鉄の粉とか、そういったものを樹脂じゃないか、磁性体だからちっちゃな鉄粉を、まあ、固めるわけですよね。それがまあフェライトという材料になるわけですけれども、
酸化鉄の一種という認識でいいですかね。
酸化鉄、まあ、そうですね、はい
はい、ははは、なるほど。そういうものを、まあ、定期検証のシートにして、はい、セパレーターとして市販されていると
そうですね、
はい、いうことですね、はい、なるほど、よくわかりました、はい、ネビア先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
今日は身近な電気工学の世界についてネビア先生に回答をしていただきました。
若者無線電話相談室では10代、20代の皆様からのご質問の投稿を募集しております。専用の投稿フォームがハムのラジオまたはヨタジャパンのウェブサイトに用意してあります。どちらからご投稿いただいても結構です。メールの場合は専用のメールアドレスにお送りください。ヨタアットマークハムズレディオドットネット、ヤンキーオスカータンゴアルファアットマーク HAMSRADIO ドットネットです。お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上お送りください。アマチュア無線の基本的なことから身近な通信技術のことまで何でもお答えします。皆さんからの質問、ご相談をお待ちしております。若者無線電話相談室でした。また次回までお楽しみに。
福岡から来ました JE6BOB です。しっかりとハムフェア楽しんでこようと思います。ハムのラジオ。
はい、ということでね、後半なんですけれども、はい、ね、無線設備のね、まあ、チェックとかから、まあ、最後来た時無事かどうかとかね、それあるんですけどもね、それ以前にやっぱり大事なのはね、ご自身が無事であるということ。
はい、そうです。
ということなんでね、はい、まあ、もう皆さん耳にタコできてるかもしれませんけど、はい、ちょっと確認してみましょうということでね。はい。はい。から、まずまあ、これ、特にアマチュア無線どうのこうのいう以前の問題なんですけども、台風、とか大雨とかに備えましてね、ハザードマップをね、確認しましょうということでね。
はい。
はい、これ結構自治体の方でね、まあ、うちの市もそうなんですけど、ハザードマップ配ってくれてるんですよね。
ありました。うちもありました。
から、ホームページもありますしね。
そうそうそうそう。
はい。見られる、どこでもチェックできるんで。
そうなんですよね。どこ、うちも、まあ、どこもそうだと思うんですが、なんていうかな、海面どのぐらいのね、はい、高さがあって、で、はい、こういう川が氾濫すると、ここが超えるだけ浸水しますよとかね、はい、結構そういうの載ってますよね。
載ってますね。
だからそういうのを見て、で、まあ多分そこには避難場所とかね、うん、出てくると思いますんで、はい、まあそういうところも含めて、はい、まあ浸水したらどのぐらいのね、
必要ですね。
そうそう。
浸水予想が出てますね。
はい、
すね
出てます、ね。
今回の台風でもね、結構ね、皆さん浸水されてますんで、
はい。
はい。はい、ちょっとここら辺はね、要チェックということですね。
はい。
はい。から2番目に自宅周辺のね、防災散歩。ということでね、はい。
はい、
やはりまあ、自分の家の周り、まあ、ちょっとなかなか忙しいんでね、そこまではという方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり土日ちょっとね、うんうん、外にね、散歩に出て、どういうところにどんなことがあって、ちょっとこれ危ないなとかね。
はい。
はい。
これ、やっぱり事前にやるかやらないかと大きな違いだと思います。
そうですよね、は
い。
そうですね。逃げる時間は大幅短縮ですよね。
そうなんですよね。以前、実際に起こってますけどね、ブロック塀の倒壊ですね、
はい、
これのね、ちょっとチェックしようということで、まあ、これ、結構小学校とか、今、どんどん、あと、倒壊のね、対策してますんで、はい、まあ、そういうところも含めてね、ちょっと見てみて、ここ通ると危ないなとかね、
うん、
それから屋根の瓦が落ちてこないかなとかね、
はい、
はい、
それからあと避難所までの経路の中でね、まあ、川とか橋とかいろんなあると思うんですけど、そういうところでね、はいはい、危険度、ちょっと見ておくと。っ って、ね、山に近くなったことは崖崩れというのもありますしね。
そうですね。
そうですよね。で、あの、まあ、そういうのを含めましてね、あの、まあ、自分自身の防災マップのね、一回作ってみてはいかがかなと。はい、ちょっとなかなか難しいかもしれないですけどね。はい。
あの、少なくとも逃げ込めるところを探しておいた方がいいですね。
そうですね。はい、あの、まず自治体からもし配られてたらね、そういうところにちょっと変えてみるとかね、はい、そういうところからスタートしてもいいかなと思いますね。
はい。
から3番目に避難訓練ということでね、はい、あの学校でねこれ避難訓練というのをね年に1回しかやりません、ね、これねあの上履きを着たまま生えたまま寝ていれるって嬉しいです
そうそうそう
子供心に
そうそうそのままいけるっていうのがよかった、
ね、そうそうそうそういうことでね、はい、まあちょっとこれ嫌な話ですけど、ねはい、あの特にねやっぱり体ねご不自由な方かお年寄りの方々ね、こういう方々と一緒にね避難訓練をしてみますとやっぱりいろんなことわかるんですよ ね、
はい、そうですね、
あの特にあの車椅子の方ね避難経路に段差があるともうこれ動けないと
はい、
ね。それから、まあ、あの、介助者の方にやっぱり必要であるとかね。そういうのありますしね。
はい。
から、あと、まあ、避難経路が狭すぎたと。
はい。ね、車椅子は通れないとかね。
そうなんですよ。スロープがあってちょっと一人で押していけないとか。
スロープがあるんだけど、うん、あの、すごく傾斜がきつくて、
そうですね、
とてもじゃないけど一人じゃ上がれないとかあるんでね、
う
ん、そういうところをあらかじめチェックしておくと、そこでね、まで来ると人に声をかけるとか、そういうことができるんでね。いいと思います。
からあの2番目にね、あの役割ちょっと決めておいたらどうかなという感じですね。
はい、
うん、あの緊急の時はね、やっぱりね、あの頭が真っ白になるという感じになります。
ま
あ何をしていいか分からなくなってね、パニックになって何もできないということがね、やっぱりありますからね。
うん、
はい、あ。からだからあのまあ電源を切る係、要するにブレーカーを落とすとかね。
うん、
であとあのまあ家の中の貴重品ですね。
はい。
こういうのをちょっと一緒に持っていこう。
ね、そういう係をある程度決めておいた方が、
そうですね。行
動がしやすくなりますね。
いいですね。
うん、から3番目にね、あのタイムラインを作ってみて、ね、見るか、それから考えてみるか、ね、要するにタイムラインというのをちょっと考えてみた方がいい、まあ、いわゆるシミュレーションですね。
そうですね。
はい。あの、災害もし発生した場合に、まあ、これね、あの台風とか地震とか、まあ、いろんな場合によって変わってくると思いますけどもね、それをちょっとシミュレーションを一回してみてね、うん、そんなことをしてはいかがかなということで、これ結構最近話題になってきてるんですよね。
はい、そうですね。最近、あの、いろいろ事例が出てきてますね。
そうですよね。
はい。
から、どんなことが起きたら、どんなタイミングでどこに避難して、どこに連絡したらいいか。
はい。
あの、まあ、地震の時と、ね、あの、台風の時と、またちょっと、逃げるところは違うかもしれないですからね。
はい、そうですね。
まあ、大概は大体近所の、あの、避難場所という形になると思うんですけどね。はい。はい、で、まあ、一連の行動をね、あの、まあ、タイムラインちょっと作ってみて、
うん、
そうやってると、やっぱり、いざという時にパニックにならないで、落ち着いて安全な行動を取ることができますよ、と。
そうですね。
はい、そういう感じですね。
は
い、
あとは、あの、家族で、その、バラバラなんで、
う
ん、連絡方法とかですね、
はい、
あの集合場所とかですね、
はい、
なんか決めておかれるのもいいかなと、
そうですね、
いう思いますね。
特に都会の場合は、はい、ある程度集合場所を決めておかないと、
決めておいた方がいい、
いいと思
いますね。いいような気がしますね。
はい、ということですね。
はい、
まあ、避難訓練ということで、ね、まあ、やっぱり普段の備えをやっておいた方がいいかなという感じですね。
はい。はい、
から4番目に、あの地震ではね、あの地震の時ですね、これご近所さんのね点検もね。
はい、
したとかなということですね。
はい、
まあ、例えば、あの、自治会の同じ班の方のね、家族構成などをね、ある程度把握をしておきたいですね。
はい、そうですね。
で、まあ、例えば地震なんかでね、まあ、まあ、隣のご自宅で、誰それは、見たけど、まだ、この方、逃げてないんちゃうかなとか、ね。
そうそうそう。
そういうのがあるかもしれませんのでね。なかなかこれちょっと難しいんですけれどもね。
難しいね。はい、東京近辺じゃ、そういうご近所の付き合いも少ないところが多いんで、
希薄
なんで、
はい、
その辺も把握できてないところもあるんでね。
そうですよね。
うん、難しいとは思うんですが。は
い、ちょっとそういうのもね、もしできればね、ちょっとチェックしておけばね。
はい。
お互い、助け合いですからね、もうこうなってくるとね。
そうですね。最初事情でやっぱりいろいろ助けますんでね。
う
ん、
そうですね。はい。はい、
それから、あと、まあ、最近ちょっと話題にもなってるんですが、いわゆる通電火災というやつですね。はい、停電になってたんだけども、電気が通ったと、
はい、
言った時に、ちょっと、えらいことになってる場合がありますんでね。
はい。はい、
避難の時は、やっぱり、ね、ブレーカーをね、必ず切って、から、無線機とかラジオをね、持って出ましょうと。
はい。
いうところですね。やっぱり、ブレーカーを切っとかないと、避難してる間にね、電気が通って、家がね。
勝手に燃えるかもしれないという恐ろしいことになりますので。
ということがありますんでね。はい。はい、ちょっといろんなね、観点があると思いますんでね。まあ皆さんもちょっと、はい、いわゆる、シミュレーション、ね。避難訓練とかね。
研究してもらえればと思います
ね。そうですね。意識をしておくということが大事だと思います。
大事ですね。
はい。はい。ということでね、今日はね、まあ防災 ということでね、ちょっと考えてみようということで、お声いたしました。
JH0WIT です。電信に頑張りたいと思います。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。まあね、あの台風はね、もう最近気候が変わってきたんですかね、去年といい今年といいね、
大型ですよね。
そうなんですよ、あの台風のその性質が変わってきたような、そんな気がするんですよね。
そうですね、
で大体今あの10月頃に台風、こんな大きな台風が来るというか今までなかった。そうなんですよね、うん、やっぱりあの、気候が変わってきてる、温暖化というのもこういうところにひょっとしたら
影響してると思います。
影響してるんかな、うん、
そんな感じします。海水温が高いって言ってますからね、
はい、ああなるほど、ね、
うん、はい、うん、
まあ、ということでね、あの今日は、ね、災害を備えるということでね、お送りいたしました。ハムのラジオではね、皆さんのお便りお待ちしております。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net です。ホームページの方からもね、お便り投稿できますのでね、そちらからでも結構でございますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティ
ースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。